聖書を朗読します。旧約聖書、エレミア書、31章、1節から6節。その時には、と主は言われる。私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう言われる。民の中で剣を免れた者は、荒れ野で恵みを受ける。イスラエルが安住の地に向かうときに、遠くから主は私に現れた。私は常しえの愛をもってあなたを愛し、変わることなく慈しみを注ぐ。乙女イスラエルよ、再び私はあなたを固く立てる。再びあなたは太鼓を抱え、楽を奏する人々と共に踊り出る。再びあなたはサマリアの山々にブドウの木を植える。植えた人が植えたその実の初物を味わう。見張りの者がエフライムの山に立ち、呼ばわる日が来る。立て、我らはシオンへ登ろう。我らの神、主のもとへ登ろう。新約聖書、エフェソの信徒への手紙、2章、7節から10節。こうして、神はキリストイエスにおいて、私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。なぜなら、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。
ただいまお読みいただきましたエフェソの信徒への手紙の2章の7節の言葉を改めて見てみたいと、まず見てみたいと思います。7節でありますが、2章7節でありますが、このようにありました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。ここで語られているのは何よりも、イエス・キリストにおいて表された神の恵みの豊かさということです。それは、限りなく豊かな恵みと訳されていますが、別の言い方をすれば、私たち人間の思いをはるかに超えた、私たちの思いをはるかに超える仕方で与えられる絶大とも言える恵みの豊かさ、そういうことができます。そしてさらに、続く八節におきましても、繰り返すような感じですが、このように言われています。八節ですね。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。恵みによって救われるということ。それは特にプロテスタント教会におきましては、すべての教えの根本になるような大切な事柄です。しかし、その意図するところを私たちは案外自分勝手に、自分流に理解しがちなところもあるように思います。自分の行いによるのではなくて、恵みによって救われる。 まあそうなのだから、私たちは特別に何もしなくていいのだ。今の自分とか、この世界の現実と真剣に向き合う必要もないし、自分を深く見つめ直すようなことをする必要もない。そんな痛みや苦労、苦悩を負うようなことはしなくていい。まあ自分の気分や感情に任せて、自分のしたいように、自分の望むようにすればそれでいいのではないのか。まあそんな露骨なことを、言う方はいないとは思いますけれども、でも現実にはそんな受け止め方をやはりしがちなところがあると思うのです。ただもちろん聖書が恵みによって救われるというときには、まあそういうある意味無責任な話をしているわけではありません。でそもそも私たちは、まあ罪のゆえということがありますが、まあ自分というものにこう執着してしまうところがあります。でこのように自分が生きている意味、生かされている価値といったことを考えるときにも、何か自分がどれだけのことを成し遂げているか、どれだけの成功を収めて、どれだけ人の役に立っているか、どれだけ人から評価されているか、そういうことに、そういうものを物差しに、目に見えるそういう物差しを用いがちなんですね。多くの成功を収めて、多くの人から認められることによって、自分の生きる価値のようなものを確認したい。そういう思いと言ってもいいでしょうか。で、もちろん何かを積極的にする、人の役に立つということが悪いわけではありませんし、人から認められるということ自体も決してそれは悪いことではありません。しかし、そのように、自分の行い、自分の成功、自分の評価ということに、大きな価値を置いてしまうときに、私たちは結局、自分というものに執着してしまう、そういう傾向があります。で、それは決して自分を大切にすることにはつながらないんですね。むしろ、自分を痛めつけるような、自分を傷つけるような方向に行くことが多い。ですから反対に物事がうまくいかなければ、自分の思う通りに成功を収めることができなければ、ともすれば私たちは自分の価値が失われたように思って落ち込んでしまうということもある。そういうことは信仰生活において決して健全なこととは言えないのです。でそれに対して聖書が、いや神が、恵みによって生きる、恵みによって救われるというとき、それはすべては自分の行い、自分から来るのではなくて、もう神様から賜物として与えられるものであるということを何よりも意味しています。そもそも、まあ前回学んだんですけれども、聖書によれば私たちは罪のために死んでいるものです。そう言われているんです。つまり私たちは罪に陥ってしまっているために命というものを失っている。そしてもはや自分の力ではその命を取り戻すことができない。そういうものだと言うんですね。でもそれではもう私たちには命がないのか、生きる意味がないのかといえばそんなことはない。もともと命というのは神様が与えてくださった贈り物なんです。私たちが自分の力で勝ち取ったり、自分でしがみついて守る、そういうものではない。神様が私たちを愛してくださって、ご自分から喜んでイエス・キリストにおいて私たちに与えてくださっているもの。だからそうである以上私たちも何か 吐き取るように、奪い取るようにするのではなくて、神が与えてくださるその命、与えてくださっているその命を、自分の手を開いて、そのままに受け止めていくべきものです。私たちはまさに自分ではなくて、神から与えられるその命に自分を開いていく。そのところに本当の救いがあり、本当の生きがいと言ってもいいし、命があるのです。で、そういう中で、まあ今日、まあ少し外れるかもしれませんが、福音書に記されているイエス・キリストご自身のお姿にこう目を向けておきたいと思っています。で、同じ、まあ、新約聖書の初めの方ですね、62ページ、マルコによる福音書の1章、35節から39節のところをご覧いただきたいと思います。新約聖書の62ページですね。マルコによる福音書の1章35節から、まあ、39節。まず一度読んでみます。朝早く、まだ暗いうちに、イエスは起きて、人だと離れたところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間は、イエスの後を追い、見つけると、みんなが探していますと言った。イエスは言われた。近くの他の 町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために、私は出てきたのである。そして、ガリラヤ中の街道に行き、宣教し、悪霊を追い出された。まあ、この当時、すでにイエス様は、まあ、大きな病人を癒すことによって、まあ、大変な評判になっておりました。そして、多くの病を負った人が自分も救ってほしいと求めるように、イエス様のところに集まってきていたんですね。でそういう人々の思いが渦巻くような忙しい最中にあって、イエス様は、まあ、35節、あえてそういう人目を避けて、一人退いて祈る時を持たれたんです。それを大切にされたのです。でみんながイエス様、あなたを探していますよ、早く来てくださいと、まあ、弟子たちが告げに来た時も、イエス様はあえてそれを退けるように、別の町や村に行って、御言葉を述べ伝える。そのことを伝えるんですね。でもちろんイエス様は困っている人たちなどどうでもいいと言うのではありません。ただ、ここで大切なことは、イエス様が祈りの中で、父なる神様との交わりを一番大切なものとされたということです。自分が何をするか、自分がどれだけのことができるか、そうではなくて、自分にこの生涯を与えてくださった神様が、何を私に与えようとしてくださっているのか、何を私たちに、何をご自分に託しているのか、その意味を深く問われたんですね。そしてその父なる神との深い交わりの中で、人々の評判とか人気によって自分の宣教活動を展開していくのではなくて、今父の示されているところ、父の命じられるところに従って、まあ、他の町や村に同じように御言葉を述べ伝える、そういう決断をされたというのです。自分の思い、何か自分がこういうことができる、そういうことではなくて、 神様との交わりの中で、神様から与えられている贈り物としてのこの人生を、この今の時をどのように用いていくのか、どのように神に捧げていくのか、そこに私たち自身にとっても本当に豊かな命があるし、また人とも分かち合っていく、この神様から与えられている命を人と分かち合う賜物として喜んでいく道が開かれていくのです。まあ、別のところでイエス様はこのようにおっしゃっています。子は、まあ、これはご自分のことを指しています。御子であるイエス・キリストがご自分のことを指して、子は父のなさることを見なければ自分からは何事もできない、父がなさることは何でも子もその通りにする。イエス様は神の子です。神の子であるならば何でもできる、私たちはそう思っています。そして理屈で言えばそうなのかもしれません。でもイエス様は父のなさることを見なければ、父との交わりの中で与えられるものがなければ自分も何もできないのだと。私は父のなさる御業、父の与えられるその命を生きるのであるし、それをまたあなた方と分かち合うのだとおっしゃるんですね。自分が人を救うのだ、自分があなた方を助けるのだ、そういう自分に執着する道ではない、自分を愛してくださって、この命を与えてくださる、すべてを与えてくださっている神がおられる、その神の恵みによって、神の賜物によって、私たちは本当の意味での命を与えられて生きることができるんです。神に作られた私たちはそういう命を生きるように招かれているのです。でもちろんそのことは決してたやすいことではありません。イエス様でさえそのような父の御心を聞き取るために、あえてご自分の活動を止めて人目を避けるようにして祈る時を持ちました。それはイエス様にとって簡単な話だったんではないんですね。イエス様こそやはり大変な誘惑がありました、心騒ぐところがありました。しかしそういうものをも神様に委ねながら、神様に前に出て神の御声に耳を傾けていく、自分に語られる神様の御言葉によって自分の思いを整えていく、その中でイエス様の歩みはいつも定められていきました。そして十字架においてご自分の父の御心に従って十字架にご自分の命を捧げることに通して、本当の意味で私たちの救いとなってくださった、私たちを本当に生かす神様の命に生かしていく救いの道を与えてくださったのです。恵みによって生きるというのは、まあ、このようなイエス様のような歩みに私たちもまた従っていくことを表しています。自分が何かをしていく、自分が華々しい成功を収めていく、そして何か自分が役立つものになっていく、まあ、もちろんそれ自体が悪いとは申しませんけれども、そういう自分にこだわるのではない、この自分のすべては神様から与えられた贈り物であるということ、そうであるからこそ大切なものであるし尊いものであることを喜んで神様との交わりの中でそれを用いていくのです。神様との交わりを感謝して、それをお互いに弱さも持ちながら、醜いところも持ちながら、 お互いに勝ち合っていくのです。どんな誘惑があっても神様のもとに逃れて、私たちを愛してくださる神の御声に従って、この恵みによって生きる道を私たちは歩んでまいりたいと思います。そこにこそ毎日が新しくされていく、本当の意味での神様の溢れんばかりの豊かな恵みに満ちた人生が始まっていく、その道を私たちもまたこの週歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは永遠の初めに私たちを愛してくださって、その尊い恵みの決意を持って私たちを作られました。そして私たちが罪に陥った後にあっても、私たちをその恵みによってご自分の命の中に常に招いてくださり、生かしてくださること、その福音の知らせを今日も与えられて感謝をいたします。この人生をあなたから与えられている私たちが、どうぞその恵みを喜ぶことができ、その深い意味を悟ることができ、自分の思いではなく、この世の物差しではなくて、あなたの恵みに従って与えられている命を豊かに生きていくことができますように、また分かち合っていくことができますように導いてください。私たちの教会がまたそのような交わりとして使えていくことができますように顧みてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。